制度。特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当、経過措置分の支給額の改定。4月分より改定されました。特別障害者手当、月額26,620円、改定前26,000円。障害児福祉手当、月額14,480円、改定前14,140円。福祉手当、経過措置分、月額14,480円、改定前14,140円。特別障害者手当の申請。対象、20歳以上であって政令で定める程度の著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。支給額、月額26,620円。支給制限、所得制限あり。施設入所3ヶ月を超えて入院しているときは支給されません。必要書類、認定請求書、認定診断書その他、必要書類はお問い合わせください。障害児福祉手当の申請。対象、20歳未満であって、政令で定める程度の重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方。支給額、月額14,480円。支給制限、所得制限あり。施設入所、障害を事由とする年金を受けているときは支給されません。必要書類、認定請求書、認定診断書その他、必要書類はお問い合わせください。両手当とも現在受給されている方は申請不要です。問い合わせ、福祉支援課、障害者支援担当、電話、市役所、内線1150から1158。障害者の方に対する軽自動車税の減免。一定の要件に該当する身体障害者、知的障害者、または精神障害者の方は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。なお、減免できる車両は障害者1人につき、普通自動車を含めて1台です。普通自動車の自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税では減免の対象になりませんのでご注意ください。申請期限、5月25日月曜。必要書類、手帳、車検証、印鑑、運転免許証。以前に申請いただいている方については、5月上旬に発送予定の減免申請書、継続用をご提出ください。郵送課、問い合わせ、税務課総務担当、電話、市役所、内線、1570-1571。4月1日から生活困窮者自立支援制度が始まります。経済的な問題などでお困りの方の相談に応じて、必要な支援を包括的、継続的に行っていく制度です。ずっと働いていないので就職が不安、家族が引きこもっている、家賃が払えず家を出なければならない、などの生活の悩みを抱えておられる人は、どなたでもご相談いただけます。専門性を有する支援員が相談に応じます。問い合わせ、相談窓口、福祉総務課、市役所別館1階、電話、市役所、内線1121。高年介護課よりお知らせ。第6期介護保険事業計画が始まります。介護保険制度は高齢化が進む状況の中、 地域に暮らす高齢者を社会全体で支える仕組みとして、平成12年に創設されました。制度の創設以降、高齢化のさらなる進展や社会状況の変化を背景に制度改革が行われ、保険者である市においても3年を一期とする介護保険事業計画を策定し、安定的かつ充実した介護保険事業の推進に努めてまいります。第6期高年者生き生き計画介護保険事業計画は、平成27年度から平成29年度を計画期間とし、住まい、医療、介護、予防、生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築や、団塊の世代が75歳以上となり、さらなる高齢化が進展することが予想されている平成37年を見据え、持続可能で充実した介護保険事業の運営に取り組むこととしています。平成27年度の制度改正。サービス利用料が変わります。介護報酬改定に伴って、介護保険サービスの利用料が変更されました。介護老人福祉施設の入所基準の見直し。介護老人福祉施設、特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える機能に重点化されます。そのため、入所資格は原則として要介護3以上の方になります。ただし、要介護1、2でもやむを得ない事情がある方については、入所が認められる場合があります。サービス付き高齢者向け住宅に、住所地特例が適用されます。自己負担割合の引き上げ。平成27年8月から、一定以上の所得、本人の合計所得金額が160万円以上などのある利用者の自己負担が現在の1割から2割になります。負担上限額があります。特定入所者介護サービス費の適用要件が変わります。平成27年8月から、低所得者が施設を利用する際の食費、居住費の補助について、その支給要件に所得のほか資産の状況も加わります。平成27年度から平成29年度までの65歳以上の方の介護保険料が決まりました。65歳以上の方、第1号被保険者の介護保険料は、サービスの給付や被保険者数の見込みにより3年ごとに見直されます。このほど、第6期羽曳野市高年者生き生き計画の策定に伴い、平成27年度から29年度までの保険料が決まりました。保険料基準月額は6160円に、1ヶ月あたりの保険料基準額は5095円から6160円に引き上げになります。保険料段階を14段階へ、介護保険料の段階設定は、低所得者の負担軽減や、高所得者に所得に応じた保険料負担を求めるなどの観点から、所得段階区分の細分化を図り、11段階から14段階へ増改しました。問い合わせ、高年介護課、電話、市役所、内線、1370、1371-1395。65歳以上の方を対象に、介護保険料仮算定通知書を4月中旬に送付します。今回の保険料は暫定額です。65歳以上の方の保険料は、市民税の課税状況などにより決定されます。このため、これらが確定するまでは、仮算定保険料を納付していただくことになります。今年度の保険料は7月に通知します。今年度の保険料は7月に確定します。7月中旬に年間保険料と新たに納付していただく保険料をお知らせします。 新たに納付していただく保険料は、年間保険料から今回お知らせする仮算定保険料を差し引いた金額となります。特別徴収、年金天引きの方の仮徴収保険料は、原則として2月の特別徴収額と同額です。このため、仮算定通知は行っておりません。問い合わせ、高年介護課、電話、市役所、内線、1370-1371-1395。国民健康保険料のお知らせ。4月中頃に国民健康保険料納入通知書仮算定をお送りします。4月、5月、6月は平成26年度保険料額をもとに仮算定した金額を納めていただきます。7月に前年中所得額などにより算定した年料額を決定し、本算定、仮算定分の保険料額を差し引いた金額を7月から翌年3月までの納期9回に振り分けて納めていただきます。また、年金から保険料を納めていただいている方、特別徴収には2月と同じ金額を4月、5月、6月に納めていただきます。通知書などはお送りいたしません。国民健康保険への加入、脱退手続きをお忘れなく。会社を退職された場合や、社会保険の扶養を外れた場合など、国保に加入される場合は手続きが必要です。また、国保に加入されている方が就職され、社会保険、被用者保険などに加入された場合も、国保の脱退手続きが必要です。お手続きはいずれも14日以内です。手続きが遅れた場合、保険料は加入の資格を得た月分からお納めいただくこととなります。その間にかかった医療費は全額自己負担になります。お手続きはお忘れにならないようにお願いいたします。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所、内線、1740-1760。40歳から74歳の羽曳野市国民健康保険に加入されている方へ、特定健康審査受診券発送のご案内。5月7日木曜より、特定健康審査が始まります。それに伴い、受診の際に必要な特定健康審査受診券を4月末に発送します。受診されるまで大切に保管してください。平成27年度は緑色の封筒で水色の受診券になっています。また、特定健康審査に羽曳野市民健診を追加して受診することができます。あなたと家族の未来の健康のために特定健診を受けましょう。問い合わせ、保険年金課、電話、市役所、内線1761。5月7日木曜より、羽曳野市民健診が始まります。羽曳野市民健診とは、特定健康審査に追加して、血液検査項目などを充実させた健診です。40歳以上の市民の方で、国民健康保険、社会保険や後期高齢者医療広域連合などの医療保険にご加入の方が、特定健康審査、後期高齢者医療の被保険者の方については、健康審査を本市内と藤寺市内の羽曳野市民健診実施医療機関で受診される場合に、市独自の14項目の検査を追加して受診することができます。羽曳野市民健診のみの受診はできません。詳細は5月号広報でご確認ください。問い合わせ、健康増進課成人保険担当。電話、956-1000。国民健康保険後期高齢者医療。休日窓口、夜間窓口。国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の納付相談について、休日窓口、 夜間窓口を開設します。休日窓口、4月18日土曜、26日日曜、10時から15時。夜間窓口、4月15日水曜、27日月曜、18時から20時。会場問い合わせ、保険年金課、電話、市役所、内線1750-1751。羽曳野市国民健康保険人間ドックの費用助成。国民健康保険加入者の人間ドック費用助成の対象年齢は30歳からです。羽曳野市国保では、生活習慣病の予防、早期発見、治療のため国民健康保険被保険者の方に年度内1回人間ドックの費用助成を行っています。30歳以上の方から対象となりますので、健康管理のためにぜひ利用してください。申請は保険年金課1階3番窓口へお越しください。電話での申し込みはできません。実施医療機関等の詳細は5月号広報でご確認ください。問い合わせ、保険年金課保険事業担当、電話、市役所、内線1761。